あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原めぐみです。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
今日はねちょっと一つ質問というか、
何でしょう、
なんて言うんですかね、もし、はい、宝くじが当たったらどうしますか。
宝くじね難しい問題だな。
いろいろありますよね。で、私、最近ね、はい、テレビのコマーシャルで、うん、先生ご存知ですかね、もし2億円当たったらどうするっていうコマーシャルがあるんですよ。で、それに、お母さんに向かって娘が問いかけるっていうんですけど、はい、で、それで、お母さんは、そうね、クルージングで世界一周とか言ったりするんですけど、それを見るたびに私は、2億円当たったらどうしようかな、何に使おうかなっていつも考えるんですね。
なるほどね。
で、私自身考えてみたんですけど、とりあえず5000万ずつに分けてみたんです。2億円っていきなり言われても考えつかないから。で、まず5000万は両親にあげようと。
えらい。
両親の、まあ、今、一人暮らしなので、両親が住んでいる家を建て替えるのと、あと、まあ、両親の老後の生活を支える資金。うん、
なるほどね。
老後ってもうすでに老後に入ってるんですけど、そのお金で、まあ、5000万とりあえず、両親にあげようと。うん、で、5000万は完璧に自分のために使おうと。まず、4000万ぐらいで、
はい、
マンションか何かを買って、お家をとにかく買って、うん、で、1000万、500万は、その新居のための、家具とか、家電とか、そういう家財道具に使おうと。で、残りの500万は、散財する。
散財する。
したことないですよね、500万の散財って。
でも、めぐみちゃん、500万使うって言っても、一体どういう風に散財するんですか？
とりあえず思いついたのは、有名ブランド品とかを買ってみる。あんまり持ってないんですね、そういうもの。今日、まあ、あんまりそんなに好きでもないんですけど、とりあえず腕時計とかは、1個ぐらい持っててもいいかなと思ってたので、まあ、そういう何十万とか、100万まではしなくてもいいので、何十万っていう単位の腕時計とかを買って、あと、洋服とか靴とか、バッグとか、あと、あるいはお友達にご馳走するとか、その、今までしたことのないような散財をしてみようと思って。
はい、
で、そこまで考えたんですけど、それでもまだ1億残ってるんですよね。
そうですね。
すごい莫大な金額ですよね。で、どうしようと思って、とりあえずじゃあ5000万は貯金だ、はい、と思ったんです。で、それでもまだ5000万残ってる。じゃあどうしようかなと思って、じゃあまたマンション買おうと。
はい、
で、今度は、都心の一等地に、また4000万ぐらいかけて、シングル向けのマンションを買って、
はい、あ、それはめぐみちゃんのための。
じゃなくて、賃貸にする、はいはい、人に貸して、うん、そこから収入を得ようと
なるほど
思って、
へ
で、残りの1000万は、その4000万のマンションの維持運営費管理費とかそういうのには回そうと、
はい、
それでとりあえず2億使い切るっていうことができたわけですよ。
う
だけど、私はそういう、こう、なんていうんですかね、物欲っていうか、自分の欲だけで2億使おうとしてるんですけど、もしかしたら、クリスチャンの方だったら、とか、あるいは牧師先生だったら、もっと違う、人のためになるような使い方とかをするのかなと思って、ちょっとそれをね、今日はバルナバ先生に伺ってみようかと思ったわけです。
なるほどね。
いかがですか？
そうですね。まあ、クリスチャンの中には、やっぱりこう、なんていうかな、宝くじを買うことが、
はい、
なんか神様を試すような感じに取れて、
はい、
絶対買いませんっていう。
あ、もうそこからすでに、受け付けない。っていう考え方もある。
そういう考え方もありますね。
ああ、そうなんですね。先生ご自身はいかがですか？
私は正直に言うと、ってみたいなと思ったことあります。
まあそうですよね、人間ですからね。
例えばね、教会の隣にこう、いくつか広い土地があったりして、で、教会の駐車場がね、もっとスペースがあったらいいなとか思うと、そしたら
人が集まるところには必要ですもんね。
そうですね、だから、もし宝くじ当たったら、あの土地にね、車が30台は止まるなとか、そんなことね、思ったりすることもありますよ。
それだけでも2億使っちゃいます？
2億ね。
うん。
いや
ちょっと考えてみます？
そうですね。じゃあちょっとここで、うん、曲を聴いてみましょう。
はい。先生、その、駐車場を作るとして、その他に残ったお金とかはどうするんですか？
そうですね。
多分残りますよね。
残ると思いますけどね。やっぱり自分の家族のために、取っておきたいなとか、あと老後のために、はい、家を買えたら買ってみたいなとかね、いろんなことを考えますけどもね。
何かそういうことに、なんていうんですかね、その宝くじ、例えば宝くじを、に当たったらこうしようとかって考えるようなね、そういうお金にまつわるようなことを、聖書で何か導く答えみたいなものってあるんですか？
そうですね、その宝くじを買おうっていう、まあ、買いたいと思う気持ちを、自分の心の中をこうずっと見ていくと、その底に何があるかなって考えてみたときに、まあ、私の場合はなんかこう将来の保障とか、生活の安定を探しているような気がするんですよね。
ああ、そうですね、貯金にしても、マイホームにしてもそうですもんね。
そうですね、なんかその自分の将来の安心感というか安定をそのお金に置くっていうようなね、そういう感じがするんですよね。でそう考えてみると、私たちの本当の安心感、本当の保証は一体どこにあるんだろうって思うんですよね。
本当の保証、
本当の保証、そう考えたら、やっぱり人間を作られた神様が最終的には人間を保証してくださってるんじゃないかと思うんですね。
はい。
で、新約聖書のマタイによる福音書の6章33節と34節に、こういうイエス様の言葉があるんですね。
はい、
何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。
はい。これ、ちょっと私には難しいんですけれども、まず神の国ってどういう意味ですか？
そうですね、神様の力とか、神様の救いっていうふうに言ってもいいかもしれませんけども、神様が与えてくださる、その自分にね、与えてくださる力、また神様の救いのことだと思いますね。
はい。
で神の義っていうのは神様との正しい関係、それはイエス様を信じることで与えられる関係なんだけれども、
信仰っていう感じでいいんですかね。
そうですね、でそういうことをまず優先して、一番に考えていったら、そしたら神様が食べるものとか着るものとか、そういう生活のことを、保証を、心配しなくても神様が保証してくださると。
じゃ自分の、なんていうんですかね、自分のそういうことをこう気にするなと。
まあそうですね。まあ、気になっちゃいますけどね。
そうですね。
気になっちゃうからきっとこういう言葉をね、
はい、
また約束してくださってるんだと思うんですけどね。でも、どういう自分に必要があるかっていうのが、自分で思ってる自分の必要と、神様が自分を見て、あなたにはこれが必要だよって与えてくださるものと、違ってる場合もありますよね。でもどちらも、神様が私たちにいつもこう、与えてくださるっていうことですよね。
私ね、もし宝くじが当たっても、これだけはやろうと思ってることがあって、
何でしょう？
仕事を続けること。
仕事を続けること、それはどうしてですか？
もし2億円、生涯、サラリーマンの生涯年収、なんていうんですかね、収入って大体2億円ぐらいとかって今言うんですけど、だから2億円あったら別に働かなくても生活はしていけると思うんですね、ある意味。
そっか、なるほどね。
でも、その、当たった2億円のために自分の生活を壊してしまうことがとても怖いんですね。
なるほどね。
仕事を続けていれば、その金銭感覚とか社会性とかっていうのは変わらずに多分過ごすことができるんじゃないかと思うんですよ。なので、もし2億円が当たっても、3億円当たっても10億円当たっても、とにかく仕事だけは今まで通り、続けて生活のペースは変えないようにしようと思ってるんですけど。
なるほどね。
それもやっぱりこう、私にとっては神様 が必要なものとして与えてくださってる、うん、仕事もね、
あ、はい、
じゃないかなと思うんですけど。
なるほどね、
うん、
そう考えるとその2億円もし当たってそれだけに頼ってしまったら、
はい、
今まで持っているものまで失ってしまうかもしれないってことですね、
うん、は
い、
そうですね、
なるほどね、
もしかしたらお友達も失ってしまうかもしれないし、
う
ん
うん、そうですね、
はい、大切なもう気持ちとかものと、うん、ものって物欲とかそういうのじゃなくて、思いやりとかそういうものもなんか失ってしまいそうな気がするんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、さっきの御言葉とね関係するとやっぱり、はい、こう今自分が手に持っているものが全てのようにみんな思うけれども、
はい、
でも手に持ってない神様の手の中にある宝っていうか、うん、将来の保証っていうか、
はい、
そういうものもあるんだってことを考えたらね、
うん
うん、なんかこう宝くじだけお金だけっていうものに、うん、こう心
頼らないで、
うん、頼らないで、うん、今現実の当たり前に思う一つ一つも実は宝だっていうか、
あ、
うん、
はい、そうですね、今持っているものも宝、
ね、そうですよね、
うんうん、わかりました、
ありがとうございました。それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月9日土曜日午後6時から8時までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービル8階ホールで行います。入場は無料です。今回はコンテンポラリークリスマスワーシップに皆様をご招待します。リスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。今週のプレゼントですが、今週は心の輝き、マザーテレサの祈りを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに心の輝き、マザーテレサの祈り、希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブ、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは10月20日金曜日です。
それからバイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
はい、ホームページのアドレスは www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。
はい、
ファンレター励ましのお手紙じゃんじゃんお寄せください。お待ちしてます。
お願いします。
ファックスでのお便りも歓迎です。
はい、ファックス番号は東京03-3292-7605で、東京03-3292-7605です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵でした。
それではお元気で、
さようなら。